南ズム朗読の館。
はい、朗読の館ですが、今日はなんとスタジオにお客様がおいでです。
はい、
こんにちは。
こんにちは、和太鼓奏者の二村正弘と申します。板橋区を拠点に、下は3歳から上は84歳まで、年齢に沿った指導を今節でやっております。
はい、ということで、南谷の、お芝居を始めた頃に出会った二村正弘さんと今日こうしてここで再会するというびっくりですね。
ねえ、
なぜかこういうことになりましたね。
ねえ、まさかの、本当会った頃はね、
はい、
朝子は頭が良くて養成所のピンク電話があったんですね、
は
あ、そこで電話をしてたんですよ、
はあ、
したらなんと、
はい、
フランス語で喋ってんですよ、電話で。俺はびっくりこいて、日本語もろくに喋れない僕がね、アーチキュレーション悪くてさ、セリフ覚えも悪いし、
はい、
まあね、それがね、フランス語よ。それも、そこですでバイリンガルでもう参りましたと思いましたね。
いやだ。今ちょっと、薄くジョークだったんですか。バイリンガルで参りましたって言いました。
そうです。韻を踏んでます、もちろん。
あんまり全然よく分かんなかった。大人会。
はい。
この太鼓の、はい、グループは、
はい、
どんなグループ？その3歳から、
そうですね、うん、3歳から、うん、小学生、中学生、
うん、
高校生は、うん、都立大山高校和太鼓部っていう外部指導員を、
はい、
今年で19年目になります。
うわ、
で、顧問はいても、はい、結局技術をスキルを教える先生がいないんで、
はい、
まあ巡り回って僕のところに知らない。歯が立って、
うんうんうん、
僕がやることになって、
うん、
今年で19年目ですね。
そうか、はい、すごい19年。
で、未就学児は年少さん、はい、3歳から、
はい、
3歳4歳5歳、
はい、
で小学生、
はい、
で中学生、
はい、
で高校生は、今うちの会には今いません、うん、高校生は、うん、都立親高校の生徒が、うん、たまにうちの演奏会に手伝ってくれます、はい、
これ、週何回こうお稽古とかあるんですか。ですね、
かなりやってて、
はい、
怒涛の2週間でもう毎日、僕は朝、労働者と肉体労働者として、
はい、
豊洲市場に行って、
あ、豊洲市場、
トラックの運転手をやってます。
あ、すごいすごいすごいすごいすごい、
ビバビバ。よし、それで、
はい、
本当は昔は築地にいたんですよ僕は、
はい、
築地に、
場内でしょ、
築地のまず運送にいました、
うん、
でそこにいた時に、
はい、
銀座久兵衛さんの魚を、はい、マグロを運んでました、
うんうん、
で、その運送屋を辞める時にそのマグロ屋さんがうちに来ないかということで、
うん、
もう亡くなってしまった石宮っていうところで、
はい、
働きました、
はい、
そこで、そこにいた仲間がまあ朝子さんも知ってると思うように、まあ、上京じゃない空組の役者もいました、
はい、
一緒に、
う
ん、鳥山くんと言って、
はいはい、
名前出していいのかな、
はい、
あと稲荷と
鳥山さんもいたんだ、
はい、
鳥山さん一回共演しましたよ、
で一緒に働いてて、僕のその頃はその頃は僕は、マグロ屋で働いて、
うん、
夜稽古して、
うん、
で芝居やガランチョブラザーズという、はい、人情喜劇の劇団にいたんですね。で夜稽古して、うん、まあ、稲荷くんとか、はい、鳥山くんは忙しくて来れなかったけど、はい、稲荷は見に来てくれて、
はい、
ドタバタ喜劇で、
はい、
もうずっと、鈴なりじゃないな、はい、駅前劇場かなんかでやってる時に、もう二村さん出てくるまで不安で不安でどうなるものかと思ってハラハラしてて、
はい、
二村さん出てきて安心したって言って、最後終演後笑って話して、はい、あと酒一緒に飲んだんですけど、まあそういうことをやりまして、で、まあ僕はでもないですけど築地に、
うん、
もう、でその劇団が開催した時に、うん、築地小劇場二村チャンネルというのを一人でやりました。築地にうさぎ小屋っていう音楽スタジオがあって、
はいはい、
お寺さんの脇にあったんですけど、
はい、
そこで自分で一人で作演出、
はい、
うん、構成全部やって一、
はい、
人で、10役ぐらいかな、やって、
一人芝居、
一 芝居じゃないです。お笑いです。
お笑いです。
築地小劇場の小は笑うでんで、はい、昔の素晴らしい築地小劇場とか、はい、坪内先生とかそういう世界、はい、世界じゃなくて、はい、築地小劇場二村チャンネルっていうのを旗揚げしました。
はい、
それで。
それが2000年過ぎですか、
そうですね。うん、ちょうど、思い出したことない、うん、その頃、まぐれた石宮さんで働いてた時に、はい、サリン事件があって、
はいはい、
市場の中では築地の駅が爆発されたぞとかお客さんが言ってて、え違うよ、なんか電車が遅れてるだけで、うん、いや違う、誰かなんか爆発されたとかいう、うん、とんでもない噂があってて、うん、で帰る時に僕有楽町線で通ってるんで、はい、築地から新富町まで自転車で行く間にもう鬼のようにもう混んでて、その時代ですね。
そっか。
で旗揚げした時に僕太鼓やってるんで、太鼓の仲間が人力車と絡んでたんで、うん、築地の駅からうさぎ小屋まで100メートルぐらいなんですけど、うん、人力車を雇って、うん、車1台車夫1人雇って、うん、二村チャンネルを見に来た人はただで乗れますっていうサービスもして、うんまあ、やって、まあ、そのうさぎ小屋のオーナーの関係で、うん亡くなった文学座の重鎮の人とかが、うん、見に来てくれたり、うん、その方の実家も築地の城内でお店をやってた、
うん
民芸関係の役者さんなんですけど、あ文学座だ、ごめんなさい、うん、ある、文学座の加藤先生なんですけど、
はい、
はい、なんか名前入りで二村様へ頑張ってくださいみたいな、なんかそういう芸の艶芸の肥やしって本をまでなんかもらっちゃってもうハラハラドキドキ見てた。そうです。
なんかでも築地界隈とのなんか歴史も聞くことができて、なかなか
すごいよく知ってます
ね。面白いわ。
小田原橋というかまだ川が流れてて、はい、魚がパクパクパクパクやってたり、はい、もう、その頃で、まあ、築地を撤収し、うんやめて、それからまた違う仕事を、うんビリヤードの店員、うん、店長とか、うん、まあまあテレビ出たり、うん、映画出たり、うん、天と地とか映画出たり、うん、座頭市って事件があったのも、うん、広島に行ってましたし、うん、あと再現ビデオのテレビで、
うん、
まあまあちょこちょこちょこちょこいろいろ、
はい
まあ再現だと3回連続で出るとおかしいから二村さん4回目でぐらい間空けないと同じ人が出てたとおかしいからってんでそんなことで出たり、
はい、
映画やったり、はい、まあそんなことしてましたね、うん、で今はもうベクトルが完璧に和太鼓の方に行っちゃってるんで、
うんう
ん、もう大体四六時中、和太鼓ですね。
太鼓叩いて
朝子さんね、はい、朝子様が言ったように朝子が言ったように、うん大体、月曜日は、
はい
もしやるときは個人レッスンで、うん、僕が、僕もまだスキルがねまだまだ未熟者なんで、うん、アウトプットばっかしてるといけないんで、はい、インプットするために、はい昔のプロで名前の有名な方に、
はい
最後教わってます、うん、で、あとは火曜日は小山高校の指導部、
はいはい
水曜日はとりあえず何もなし、
はい、
やるとしたら自主稽古、
はい、
で木曜日はシニアレッスン午後、はい、それも豊洲市場やった後二毛作なんですね、は
い、
で、うん木曜日はシニアレッスン、うん、金曜日は大山高校、うん、土曜日は豊洲行って、
うん、
夜、うちのレッスンやって、うん、で日曜日は午前中からレッスン、うん、午後もレッスン、
うんうん、
っていう感じですね。
もう毎日がこう何かもうちょっとそれこそね回遊業みたいですね。
そうですね、動いてなきゃダメって、うん、マグロ状態ですね、
う
ん、いわゆる、うん、うまいこと言うんですが、うん、座布団あげるよ
どうもありがとうございます
あこれでもいい、この座布団でも
あちょっと叩いてください。
あはいはい
はい、はい、ありがとうございます。
いやこれじゃ分かんないもんね。えだえだこれあ羽打っちゃった。
大丈夫です。
よし
大丈夫です。
そんな感じで、
はい、
大体太鼓の台直したり、
うん
太鼓の顔を直すために、はい知り合いの栃木まで行ったり、
はい、
太鼓持ってったり、
うん、
曲作ったり、うん太鼓のことをやったり、
うん、
太鼓の業務連絡したり、
うんうん、何もかも太鼓ですね。
いや違いますね、
はい、
もう
何でしょう。
カレーが食いたい俺は。
あカレーね、
う
ん、
カレーも
うちょっとそれどういう。
いや今話飛んだんで、
はい、そう
まあついてこない、
はい、
いやカレーじゃないや太鼓も大切、
はい、
もちろんね、
はい、
でも そんな他も大切なことがやっぱり人生はあるんだ、は
い、それでカレーっていうのがなぜ出てきた、いやいやなんかカレーだったのね、
カレー食いたいなと思って、はい、今急に何のつける
カレーが、ラーメン屋じゃないんですか、
あラーメン屋はそれはコマーシャルなんで、それ、はい、あの取っ払いの仕事なんで、はい、あの全然別にあのいいんです、
そうですか、はい、じゃあちょっとここら辺で、はい、あのそのね大人会の、もうとにかく今や太鼓一色の二村正弘さんの紹介してくれる曲を聞きたいと思いますが、
は
い、どうぞ、
はい、作曲三宅治、編曲二村正弘、雲来。
映画に行こうのコーナーです。本日はですね6月24日金曜日よりヒューマントラストシネマ有楽町、シネマ借りて新宿ほかでロードショーします、ホンサンス韓国のね監督です。ホンサンス監督作品、イントロダクションをご紹介します。あのこの、シリーズではホンサンス監督作品が、2つ上映されるということで、とても賑やかなあの日本公開になるんですが、まあ、これも感染症の影響で多分、2年分がいっぺんに来るということなんでしょう。この2年分でこのホンサンス監督は、たくさん賞を受賞していますよ。2021年はベストフィルムオープニングイン2020にノミネートされて、2021年日本国際映画祭審査員特別賞受賞、最優秀作品賞ノミネートとか、あと、2022年は、もう今年ですね、国際シネフィル協会賞最優秀女優賞、イ・ヘイヨンが受賞している、これは、ホンサンスのあなたの顔の前にという作品でです。そして今日ご紹介するイントロダクション、イントロダクションはホンサンス監督作品2021年、2021年シネ21映画賞、今年の映画賞の第2位、それから2021年第71回ベルリン国際映画賞映画祭で銀熊賞、 脚本賞受賞などと、すごくいろんな賞を受賞しているホンサンスの監督作品です、はい、イントロダクション、これねなんと白黒映画なんですよ。すごくそれだけでなんかちょっとぐっとこう画面に引き込まれる。そして、ま、ホンサンス監督もうね、韓国では押しも押されぬ結構商品というか短い作品や小さな、ミニマムな作品を撮って、国内外で結構絶賛されている監督なんです。1961年のソウル生まれの、監督で脚本家です。中央大学で映画制作を学んだ後、カリフォルニアに渡って、それからシカゴで美術博士号を取得して、留学中に短編の実験映画を数多く制作したんです。それからフランスに数ヶ月滞在してシネマテック フランセーズに通って映画鑑賞に明け暮れたとあります。いや、あの1996年に長編デビューの豚が井戸に落ちた日を発表し、まあ、絶賛され始めてから、もうそれからもうボンボン映画を作る映画作る映画が結構注目を浴びているという監督ですけれども、今回この、コロナ禍でといいますか、2020年制作とか2021年制作のこう、作品が、なんていうかな、監督のこう青春の思いとかね、多分青春の頃の思いとか、なんか結構ね成熟した、まあその昔、その昔って言っても私にとってはその昔じゃないんですけれども、本当は、フランス映画が、華やかかりし頃の、そんなフランス映画の匂いをすごくさせる映画だなと思いました、このイントロダクション。まあ、一人の青年をめぐる3つのエピソードからなる作品なんですけれども、もう場面はボンボン飛んだりね、いろいろな青年を、巡る家族の、主張みたいなのが、 どんどん戦わされる映画なんで、その中で青年が、迷ったり、こう彼女と、ね、思われる人と出会ったり別れたり、まあ、そんなのがたったの65分の間にそれが全部すべて見ている人に理解ができちゃうっていう、そういう叙情的であり叙事詩的な作品でもあるという。で、何がすごいって、音楽が、劇中には、まあ、セリフが交わされている間には一切使われてないんですよ。こうなんていうかな、助長するような感情をこうヘルプするような音楽が使われてなくて、その代わり何が流れてるかっていうと、まあ、こうトラフィックの音だったり交通の音だったり、あと波の音だったり、まあ、それだけで十分なんだなって、まあ、しかも日常にはそういうものしか流れてないんだなっていうリアル、そんなのが感じられてとっても面白かったです。いや、ホン・サンス監督作品イントロダクション、そしてあなたの顔の前には、6月24日からヒューマントラストシネマ有楽町、シネマ借りて新宿、あとアップリンクの吉祥寺ほか全国順次ロードショーです。ぜひホンサンスの世界に触れに行ってみてください。では6月の3曲目は南谷麻子、梅雨の沖縄。